デボーション TV をご覧の皆さん、おはようございます。ニューホープ横浜の牧師、山口武治です。アドベント第3週、いかがお過ごしでしょうか。今朝もご一緒に、聖書の御言葉、生ける神の言葉を耳を傾けていきたいと思います。今朝ご一緒に味わう聖書の言葉は、イザヤ書65章の17節から25節です。イザヤ書は全部で66章ですから、いよいよクライマックスというわけですね。直前の63章、64章にあるイザヤの祈りに対する神様の応答がこの65章、そして最後の66章に記されているのです。特に今日の箇所は旧約聖書の中で最も美しい終末予言、終末のメッセージであるとさえ言われる箇所です。イザヤ書はここで閉じられてもいいんじゃないかっていう学者もいるほど美しい美しい希望に満ちた聖書の言葉です。
イザヤ書65章17節から25節。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。だから私が創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこではもう泣き声も叫び声も聞かれない。そこにはもう数日しか生きない血のみごも、寿命を全うしない老人もいない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われた者とされる。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人が食べることはない。私の民の寿命は木の寿命に等しく、私の選んだ者たちは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからだ。彼らは無駄に老することもなく、子を産んで突然その子が死ぬこともない。彼らは主に祝福された者の末裔であり、その子孫たちは彼らと共にいるからだ。彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず、滅ぼすこともない。主は言われる。
2020年のクリスマスシーズン。皆さんはどのような気持ちで迎え過ごしているでしょうか。クリスマスに必ず読まれる聖書の言葉の一つが、イザヤの9章にあるメシア予言でしょう。イザヤの9章6節。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。イザヤが活躍した時代はもう戦争から戦争、ね、征服と抑圧、暴虐と略奪が繰り返されるような困難な時代でした。だからこそ何よりも平和が求められる時代でした。平和の君としてのメシア予言は、どんなにか聞く人々に希望を与え、励ましたことでしょうか。そして、700年後にメシア予言は実現するわけで、それがクリスマスですよね。さらにその平和の究極の姿、それは、終末において実現するわけですが、その進展、進地のビジョンが、終末の進展、進地のビジョンが、ここに明らかにされるのです。17節。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。今朝私たちは神様について三つのことを心に覚えたいと思います。第一番目は創造主なる神ということ。皆さん、聖書はどこから始まりますか？そうです。創世記ですよね。創世記の天地創造から始まります。アダムがいたエデンの園、それは美しい世界、麗しい世界でした。 何の争いもない世界でした。しかしご存知の通り、人間の罪と堕落によって死が、争いがこの世界に入り込みました。しかし神様はその人間を諦めず、一人子イエスによって罪からの救いの道を用意された。そして、さらに終末において神様は、新しい天と新しい地、新天新地を創造するというのです。つまり、聖書の神というのは終始一貫、創造主、作り主であるということなんです。この世界が創造されて、神の働きはそこでお役御免というわけではないんですね。着々と神様は新天新地へ向けて、時を進ませて、計画を遂行なさるんですね。ですから、イザヤからおよそ800年の時を経て、ヨハネも同様の幻を見るんです。黙示録の21章1節。また私は、新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。これね、サーフィン大好きの僕にとっては、海がないってのはちょっとこれ困るんですよ。まあそれ以上にね、素晴らしい世界、新天新地が待っているって言うんですね。じゃあそれは一体どんな世界なんでしょう。第二番目のことは、救い主なる神ということです。救い主なる神。新天新地、それは救いの完成図とも呼ぶことのできる世界ですね。ちょっと長いんですが、19節の後半から25節まで、ここにいくつかの特徴があります。新天新地の特徴。例えば、悲しみがない。長寿が与えられる。略奪はない。不意に死ぬことがない。労働に喜びがある。神様との親密な交わりがある。弱肉強食ではない、共に生きる共生の世界がある。つまりね、あの失われたエデンの園の回復ですよ。真の平和な世界の回復が与えられるって言うんです。私たちの人生で起こるありとあらゆる苦しみからの回復、救いが与えられるというのです。今私たちは、皆さんは救われていますか？イエス様の贖いの上に、信仰の上に、恵みの上に救われてますよね。けれども、苦しみはありますよね。悲しみだってありますよね。ところが、新天新地においては、あらゆる領域における回復、救いがもたらされるというのです。今の世界からは想像もできないような素晴らしい世界が待っているというのです。第3番目は、私たちを喜んでくださる神。私たちを喜んでくださる神。18節19節。だから私が創造するものをいつまでも楽しみ、喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。本来自己中心な私たちは滅びて当然、裁かれて当然です。しかし私たちを愛する神は、一人子さえも惜しまずに与え、永遠の命を与えてくださった。そればかりか、完全な救いと回復を与え、私たちの存在そのものを喜んでくださるというんですね。皆さん、あなたは今日も神様に愛されています。あなたの存在そのものが神様の喜びなんです。どうせ私なんか、もうそんな自虐的な言葉や考え方はもう捨ててください。自信を持ってください。私は愛されているんだ。私は神様の喜びなんだって。アメン。アメン。今日のあなたの知識が素晴らしいものであるようにお祈りをしています。God bless you.
この富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、 多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。